いい話。
はい、山のおかげラジオの証です。
気温です。まあ、前回ね、明石さんの嫌な話を聞いたので、まあ、最近やっぱ良くないニュースも多いじゃないですか。
そうですね。
いい話しときたいですよね。
ありがとうございます。バランス取っていただいて。
やっぱね、いいニュース聞くとちょっと自分も心がほっこりするとかあると思いますから。
はい。どんないいニュースですか？
まあ、いいニュースね、とりあえず本日は3つ用意しまして。
3つも？
はい。一つ目からもう早速行こうと思うんですけど、去年、このぐらいの時期に、なんか、僕の地元、琴浦町が、住みたい田舎ランキングの1万人以上の街の部門で、堂々の1位だと、いう話をしたと思うんですよね。
覚えても、ちょっと雑誌を見てね、この雑誌を一体誰が読んでるんだろうと思った記憶があります。
はい。あんま言うべきじゃないセリフを言いましたよね。そういう会話をしたと思うんですけど。で、なんと、今年もまた、鳥取県琴浦町はですね、1万人以上の町で、無事1位に輝いておりますと。
おお。
はい。そして前回同様の3冠達成と。
素晴らしい。すごい。
はい。
すごいね。
総合部門1位、子育て世代部門1位、シニア世代部門1位だと。そして、去年と同じで、はい、若者世代単身者部門では2位だと。ちょっと負け、そこはちょっとどっかに負けちゃうんです。
なんでかな、今年はギオンさんがね、ちょっと、軽い引っ越しをしたはずなのに、まだ2位ですか。はい、
そこはちょっと塗り替えらんないんですよね。ただ、なんか気になるのは、1位は前回と違うんですよ。その違う街が来てるんですよ。
違う街が、こう、頭の上を飛び越えていった。
はい、そう。なんか、うなぎ登りがいるなと思いながら。こいつ、なんか、来年は他の部門でも俺らに勝ってるんじゃないかっていう恐怖がありますよね。ちなみにその、はい。はい、茨城県、
あ、
ちょっと、明石さんから行こうか。
それってちなみに、去年1位だった町が、人口1万人台の部門ではなく、うん、1個上の部門に上がったっていう説はあります。
可能性はあるかもしれないと思いましたが、総合部門の第2位は、前回若者世代で我々を抜いてというか、上にいた、高知県四万十町でございますので、はい、まだ同じ部門にいることが確定して、はい。
階級一緒なんですね。
そうなんですよ。
よかったよかった。
はい。ただ若者世代は今、茨城県境町が熱いと。はい。で、ちなみに、子育て世代部門でも第2位を茨城県境町は取っていまして、で、シニア世代部門でも第3位に食い込んでるんですよ。
じゃあ結構総合部門1位とはいえ危なかったわけですね。
はい。ただ問題は総合部門の3位以内には茨城県境町市いないんですよ。不思議ですよね。何が起きてるんでしょうね。
どういうこと？なんで？
いや、わかんないです。その、点数の付き方がわかんないですけど、この部門以外にもなんか総合評価のとこがあるんじゃないですか？わかんないですけど、3位以内には入ってないんですよ。
そんな隠しステータスあります？
わかんないけど、そういうものをもろもろ入れても、我々の琴浦町は1位だと。
ちょっと裏金問題の調査入りますね。
まあ、確かに僕もちょっと思いました。じゃあ前回も1位を取った、今回も1位を取った。じゃあこの1年間で人口実際どれぐらい増えてんだって話ですよね。
ああ、そうよ、そうよ。うん。
うん。大事なのは、どっかよりも、その順位が上とかじゃなくて、移住、本当にしてくれた人、住みたいなじゃなくて住んだという人がどのぐらい増えたかの方が大事じゃないですか。
まあ、そうね。自分との勝負ね。うん。
そうそうそうそう。1位の貫禄ですよ、これが。まあ、大体あれですよ。金メダル取った後の人はみんなこれ言うんですから。自分との戦いだっつって。まあ基本的に今、他力本願の話してるんですけど、移住してほしいなっていう。まあで、その、実際どうだったかってなって、俺そんな周りで移住してきた人なんていたかみたいな。実際なんか売り込みを よくやってるだけなんじゃねえやろみたいなことを言いながら今日あの家に帰ってきたんですけど、
はい。
でそのテンションでニヤニヤしながら親父にあのいやちょっとさまた今年も琴浦町って住みたい田舎ランキングであの1位取ったらしいんだけど実際移住者なんていたかねみたいなそういうちょっと下からねあのなんか睨み上げるようなスタイルでというかニヤニヤしながら行ったわけなんですけど、はい、そしたらおいたよって言われている
んだ
いるんですよね僕のそのこういう範囲が狭いがゆえに気づいていなかったという話だったようでまあなんか、大体こう。
シニアなんかな。
ああ、まあでも、確かに多分越してきた人たちは、子育て世代から上なんじゃないかな。だって言うて僕も多分もう、子育て世代の方の部門の年齢ではあるじゃないですか。
ホラーかな？
いやまあ、この怖い話は、あの、受け止めて通過点じゃないといけないです、多分我々は。
あ、でも、ちゃんとじゃあ、人口移住者っていうのに向けての働きかけは成功してるんですね。
なんか、どうやらそのようで、去年の6月時点の報告としてネットに上がってたんですけど、あの、移住者の数がそのタイミングで、その過去最高の数字を叩き出したと。
お、過去最高。
うん。そんなデータも出ているようですので、まあ、過去最高ってね、多分我々世代より前って移住っていう概念もうちょっとハードル高かったと思うんで、それはまあ過去最大なんじゃないとは思ったりするんですが、でもまあちゃんと、とはいえちゃんと、こう近年に対して数字が上がっていると。
すごい。
はい。これはまあいい話ですよね。
はい、間違いなく。
はい。ただ問題は、うちがいいということは、周りのいいを減らしているという話でもあるんで、またそこが難しいですよね。
このね、人口は限られてますからね。
はい。あの、有限なね、リソースをどこに振ったかというような話になりますから。だからまあまあ、ちょっとそこの部分には目をつぶって聞いていただきたいなと思ってるんですけど。
悲しい花一門目が。
ただね、あれですよ。あの、花一門目同様、勝ち側に移住しちゃえば勝ちですから。
あれ残酷なゲームです。花一門目ってどうやって負けるんだっけ？ゼロ人で負けるの？一人で負けるの？
あれどうなんでしたっけ？どこが負けでしたっけね？せめてゼロ人の方が救いがある気がしてますよね。
そう、今そう思いました。一人で、二人から一人になった瞬間で負けって思うとなんて残酷なゲームなんだろうと思って。
でもそう思うと、アイアムレジェンド的な概念だと考えたら、そいつだけは生き残れたっていう考え方もありますよ。
そうですね。
はい。琴浦に侵食されなくて済んだ生き残りがという目線もあるので、まあちょっとね、何がいいのかというのはその生き残りに任したいなと思うんですけど。まあそんなこんなでね、二つ目のニュース行きたいなと思います。
はい。
まあ、二つ目はですね、このタイトルを聞いてしまったら我々世代、もうみんな、あれねってなるんじゃないかなと思うんですけど、アイシールド21、このタイトルについての。
あれね。
はい。なりますよね。これは、どうなんでしょうね。親世代とかってならないのかな？
だってアイシールド21って我々が
中学校。うん、だったと思いますよ。中学校の時の僕はあの、マモ姉ちゃんにだいぶドキドキしてた記憶がありますからね。
ねえ。
うん。
クリッタにドキドキしてましたからね。
あら、そっちのタイプの方でした？
いやいやいや。はい、アイシールド21。
はい。ですね、なんて言うんでしょう。このアイシールド21というのは、ま、すでに完結している作品ではあるんですが、あの、はい、本当に、なんか10周年とかだったっけ？もっと、完結10周年なのか、もっと前に完結してたか、ちょっとそこら辺の記憶は定かではないんですが、なんかの記念として、アイシールド21の完結その後の物語というのが1話分だけジャンプに掲載されたわけですね。
お、すごい。ちなみに完結した時って世界大会みたいなのに行って、 日本代表として戦いましたみたいな場所で終わったんでしたっけ？
なんか確か全国大会を終えた後、アメリカチームがやってきて、で、そのアメリカチームが、まあ、結構横暴な奴らで、みたいなのがあって、その中に、パンサーくんっていう、
ああ、
なんか一人アメリカチームの中でも扱いがちょっとかわいそうなキャラがいたんですよね。才能はめっちゃあるんだけど、みたいな。家が貧乏で、みたいな、なんかそういうのがあったんですよ。おばあちゃんがへそくりでね、大会に行くためのお金用意しといてくれた、みたいな。
うん。あったあったあった。
うん。で、その戦いの結果がこれどうなったんやみたいなの分からんまんま、またなんか学校に向かってるセナみたいなんで終わったはずなんですけど。
あ、そうなんだっけ。へ
ー。確かそんな感じだった記憶があるんですよ。で、まあ、今回のその読み切りっていうのは、大学生になった、みんな、その当時の高校生として漫画に登場していたキャラクターたちが大学生になって大学のチームの中でまたアメフトをやってるんですね。
え、昼間って大学行くんかな？なんか会社作ってそう。
みたいな気配はありましたけど、大学行ってました。
あ、すごいな。なんかやっぱ真面目さと破天荒さのバランスがすごいですよね、はい、昼間って。
そう、そこら辺もね、ちゃんとね、読み切りの中に書いてあるんですよ。そういう話が。
確かになんで大学行ったんだろうって真っ先に思っちゃうかも。
なんか、その、ま、脅迫みたいなことをいっぱいするキャラだったじゃないですか。
うん。
ただ、そんなことがあっても、あなたは、アメフトに関しては、対等にちゃんと勝つということを目標にしてましたよね、みたいな感じのことを、セナに言われるんですよね。
へー。
まあ、そこら辺の会話も僕は好きだったなと思ってるんですけど、まあ、そういったところを、こう、見してくれつつ、まあ、大学になって、学校が変わってるっていうのもあって、同じチーム同士のメンバーっていうのも変わってるんですよ。
お、太陽スフィンクスのファラオとね。
あー、なんか、ファラオっていう名前でしたっけ？なんかいましたよね。
なんか、ツタンカーメンっぽいキャラクターが。
なんかいましたよね。なんかあと体でっかいやつとかいましたよね。みんなサーフィンできるみたいな、なんかそういう設定あったんだよな、あれ。
なんかだから、一個一個、高校ね、なんか、
うん。
でも全部のキャラは思い出せないな。はい。
僕はね、王女ホワイトナイツに鎖でいつもがんじがらめにされているイカリっていうやつがいたとか覚えてましたよ。
いたな。なんか今思うとキャラの設定結構ぶっ飛んでるな。
いや、そうなんですよ。やっぱ、頃の作品っていうのもあるし、なんて言うんだろうな。ドクターストーンを見てて思いましたけど、主人公がだいぶ昼間に近いんですよね。
まあ、はいはい、わかりますよ。
うん。ああいうのとかも、なんか、うん、ああいう雰囲気が好きな人なんだろうなって思ったりもして、だからこその味付けだよなっていうのも、感じますよね。そこもまた魅力の一つだなぁと思ってて。で、まあ大学に入って、その2チームしか描けないですから、それのチームに所属していない人たちもアメフトをやってるのかもしれないし、辞めた人もいるのかもしれない。いろんな人生があったりするんだろうなぁとかを考えながら、チームメンバーがね、描いてあるのをずらーっと顔を見ていったりして、あれ、こいつ誰だっけとかなりながら見るんですけど、その中で、ハーハー三兄弟というものを思い出せますでしょうか？
いたいた。それこそ昼間に脅されてね、入った。
そうそうそう。もともとはセナをなんか、あれですよ、パシリに使ってた奴らですよ。で、なんか、途中からはね、自分たちがチームの中の落ちこぼれだみたいなことが雑誌に書いてあるみたいなんでイライラしたりとかして。で、なんか、太陽スフィンクスの奴らに負けたりとかしてね。で、悔しさで喧嘩殺法で勝つんですよ。
いた、ハーハー三兄弟いた。
はい。その中に、なんか一人だけちょっと育ちがいい子がいて、なんか医者の息子かなんかで友達は選べみたいなこと言われてめっちゃ怒るキャラがいたんですよね。
うわ、覚えてないな
ぁ。顔にバッテンキツのある十文字くんというキャラなんですが、
うんうん、
彼も大学でアメフトやってるんですよね。
よく大学行けたなっていうのと。
やっぱね、あれなんですよ、その、なんか、彼だけはちょっと能力が上みたいな感じの表現はされてたんで、そのアメフトの推薦もあるかもしれないし、あるいは、まあ、医者の家の子なんで地頭はいいみたいなのがあるかもしれないですよね。
確かに確かに。でもあの、デイモン・デビル・ワッツの中で、その大学のね、推薦の切符誰が取るかって言われたら、やっぱ、シルマなんかなみたいな気もするし。
まあ、彼に関しては多分、脅迫でいけちゃうっていうキャラでもありますしね。
なんか、裏のルートからね、なんか、試験問題入手しそうな気もする。
そう。みたいなのとかありそうだな、みたいなキャラクターであれつ。だからそういうところも含めて、なんかほんと懐かしいな、みたいな奴らが出てきてて。ただあの、なんだっけ。確かあの、カメレオンの学校あったじゃないですか。
あったっけ。
あの、ナイフ使うヤンキーのやついたでしょ。
あ、結構序盤じゃない？
後半にも出てくるんだよ。あれ、あいつが、その、自分も脅迫とかしてるけど、あの、お前だって銃ぶっ放しながら脅迫してるじゃないかって昼間に突っかかりながら、俺とお前の何が違うんだよって言いながら泣き崩れるっていうシーンがあったんで。
熱いシーンだけど全然覚えてなかった。
うん。僕結構覚えてんだなって今喋りながら思ってるんですけど。あのカメレオンの、メンバーは誰もいなかった気がする。
う
ん。どっかの大学とかでやってんのかなとか。うん。ただまあね、大学まで行ってスポーツをしてるやつだけが主人公ではないと。そういったことも僕は言っておきたいなと思いますし。
まあそうね。日体大でもね、スポーツやってる人は主役みたいなニュースの取り上げられ方してましたけど。
うん。でもそんなことはないんですから。みんな好きなことしてりゃいいんですから。と僕自身は思ったりします。
好きなことをやった結果ね、寮でこうやった薬物が。
ちょっとあの、好きなことの定義間違えちゃったかもしんないね。うん。そこを言われるとあの、キラキラしたこと言った時に、なんか人間の悪意みたいなの混ぜられると困っちゃいますね。うん。法律を破るとちゃんと罰則はつくよということだけは覚えておいてほしいなと思ってます。はい。
そうですね。話の腰折りました。
まあまあ、腰を折ったというか、つま先まで行ったところではあるんですけど、ちゃんと走り切ったというか。まあ、そういったところで、あの、懐かしい作品を見れたなというのが二つ目のいいニュースでございました。はい。で、まあ、この三つ目のニュース、最後の話になるんですが、まあ、これどうなんだっけな、なんか、前にラジオで話したのか、明石さんにはもう喋ってたはずなんですけど、iPad のデータ容量をパツパツで仕事をしてきてたんですよ。
はいはいはい。あの、ラジオのね、録音ファイル保存するときも、あれ容量があれっていう瞬間が。
そうそうそう。そういうね、あたふたした瞬間とかもあったんですけど、あの、動きがカクつくなとか思ってたら、あ、これもうデータ容量パンパンすぎて iPad が無理って言ってんだ、みたいな感じのやつがね、あったんですけど、今回なんと iPad Pro 最新版に買い直しまして。
お、最新版。
はい。ニューバージョンで今手元にございまして。録音頑張ってくれてるわけですよ。
いいですね。
はい。
どうですか？なんかが変わったんですか？
まあ、単純にあのデータ容量大きいやつにしたいなっていうのもありましたし、どうなんでしょうね。心なしか処理速度も速い気はしてますよ。
ああ、仕事をする上で、一番いいやつ、うん。
大事なことだなと思って。何って問題はね、前の iPad は、そのデータがパンパンなせいで、iOS のアップデートができなかったんですよ。
ああ、結構容量空き入りますもんね、アップデート系
って。そう。なんかね、10GB ぐらい空いてればいけるはずなんだけど、9GB しか頑張っても空けらんないの。で、そうなってくると、なんか、その、ずっと更新できないから更新するために必要な容量がどんどん増えていっちゃうのね。
ああ、こまめにやんないからね。
そう。で、iOS が更新されてないからアプリが更新できないじゃん。
悪循環が。
そう。せっかくクリップスタジオっていうその漫画描くための仕事で使うアプリをさ、一番高い課金のやつで使ってるのにさ、アップデートできないから最新機能使えないわけ。
そういうことか。
そう。最新機能を使った素材でデータ送られてきちゃうと、俺の方でもうなんか扱えなくなっちゃうのよ。
あ、なんかね、その仕様が反映されないままの壊れたファイルが。
そうそう。これはあなたのバージョンでは対応できませんみたいなこと言われて、あ、ちょっと僕の方で触れないですみたいな問題とかが起きちゃうからさ。そういうのを考えると、やっぱ買わざるを得なかったっていうのもあって、買い替えたわけなんですけど。
はい。
まあ、これでまあ容量も増やしましたし、バッチリだと。で、ただまあ前回までは、なんて言うんだろうな、そのスマホの通信の設定、なんかギガ放題だったりとか、無制限の設定をその、スマホ側でやってたら、それと同じ通信を iPad でも共有できるっていう、その、セルラーモデルと言われるタイプの iPad を買ってたんですけど、今回は、iPad Pro の最新世代っていうのは、その製造ラインからもう縮小がかかってるらしくて、そのセルラーモデルが、まあ、随分手に入らないと。
ほう。なんか、そうじゃないモデルの方にどんどんシフトしていってるってことですか。
なんか全体的にね、買う数がそんなに多くないから、ちょっと減らしてってもいいんじゃないみたいな方向になってるみたいです。だからプレイステーションと同じ方向性に辿ってる気がしてるんですけど。
ああ、DVD とかブルーレイディスク見る機能いるみたいな。
まあ、そういうのもあるかもしれないですし、とりあえず、みんなの手元に最初から届く数やんなくって、ちょっとじわじわやっていくぐらいの方がロスも少ないし、いいんじゃないみたいな。
ああ、そういうのもあるか。
うん。で、ね、そんなことになるから、セルラーモデルをどこまで買いたいんで届いたら、在庫を届いたら連絡もらえますかとか言ってたら、もう3ヶ月が経っちゃうわけですよ。
で、結局
で、結局、もう仕事で必要になるから、その Wi-Fi でしか繋げらんないモデル、Wi-Fi モデルっていう呼び方をするんですけど、それの方で、まあ、新しいのを買いまして。もうそっちの方もあれですよ。今ちょうど在庫が、なんだ、それぞれの色、まあ、2色あるんですけど、1個ずつございますと。いうのをね、教えてもらって。まあ、これが本当に1個なのかどうかとか、そういうところをあんまりもう考えないでいこうと思って。今がチャンスですよ、みたいな言い方なのか、本当に1個あったのかとか、そういうことはもう考えないでいこうと思いながら、じゃあ買いますって言って、もう買ってきたんですけど。まあ、それで、せっかく買うんだったら、ちょっと、もう1個買っちゃおうと思って。
どういうこと
っていうのは、まあ、iPad Pro をもう一つ買おうっていう話じゃなくて、父親に、もう一個普通の iPad を買うかっていう、なんかまあ、誕生日プレゼントってことにするかと思って買ったんですよね。
へえ、親孝行だ。
うん。まあ、母親と折半だっていうところも恥ずかしさではあるんですが。
あ、いやいやいや。
まあ、そこを買いまして。で、まあ、もともとね、看板屋として働いてる親父で、デザイン作ったり落書きするのは好きなんですけど、まあ、パソコンの中のね、看板のデザインを作るのに特化したようなものを使ってたわけで、やっぱ落書きとかをできるようなことはパソコンの環境として揃えてなかったので。だったらまあ iPad 使っちゃうのいいんじゃないかと。これ使えたらもう、落書きとか、だから仕事とかが疲れてできないなってなっても書く楽しみっていうのを持ち続けられるんじゃないかという思いもありましてね。
ほう。じゃあ、初 iPad ってことになるんですか？
そうなんですよ。初めての iPad を父親は手にし、で、今アプリとかをダウンロードして、ペンもね、買って、もう俺にカバーとかを選べって言ってね。ちょっと重さは増えちゃうけど、こっちの方が本体の色が映えるやつだと思うから、みたいなプラスチックのやつ選んだりとかそういうことして、もう、マイニューギアということでね、堂々のスタートを切ったわけなんですけど、それを買って、はい。まあ、どのぐらい経ったかな？半月ぐらい経ったかな？もう、使い方がわからんと。日々ぼやいておりますね。
なんかあるっけ？最初なんか難しいね。その、絵を描くソフトが難しいってこと？
まあ、そもそも、なんて言うんだろうな、Wi-Fi の繋ぎ方からわからん問題とかそういう話も出てきまして、それはあんた、と思いながら、パソコンもそうだったくないのか、と思いながら、まあちょっと、画面が違うからわかんないんでしょうね。
え？スマホとかは使ってたんだっけ？
スマホでは多分 Wi-Fi を使ってないんですよ。そのキャリアの通信でやってると思うんで。ああ、
そういうことか。
うん。で、そのダウンロードがなかなか終わらんみたいな。それはもうおとなしく待てとか思いながら。
うん、せっかちにね。
うん。開いたはいいが、このアプリ自体の使い方がわからんと。
なんか長押しでなんか開くやつとかありますからね。
うん。ペンをタップしたら消しゴムに切り替えるとかいろいろあるんでね。便利な機能がある分覚えるのに、やっぱりちょっと時間かかったりしますから。
あ、それショートカット系がどうしてもか。
うん。あんなは使ってて覚えるもんだと思ってるんで。で、だから基本的に僕の感覚としては、そういう新しいものを買ったりだとか、新しいアプリを使うようになった時って、最初の3ヶ月はある程度使い慣れないもどかしさを感じつつ進めるもんだとも思ってるんですよ。
確かに。それでなんか、めちゃめちゃ便利なショートカット見つけた時に感動するっていうね。うん、
そう。もうこれを覚えたからには一段スピードアップだぜみたいなことを続けながらやっていくっていうもんだよなと思うから、今僕はその親父がもうフルでイライラしながら、あ、わからんとか言いながらやってるのを横でもう先人の谷にこう突き落とす獅子がごとくね、余裕の表情で見てやりますよ。はい。はっはっはって言いながら。イライラしすぎだ！はっはっはって言いながら見てるんですけど。
そうね、なんかそれでこう、なんか、活気が出る部分が、新デバイスへのストレスを上回ってくれればいいですね。
がむしゃらにね、なってくれるんであれば。まあそういったところもあってね、まあ新しいスタートが切れたのか、あるいは彼が挫折するのかで、ちょっとこの、これがいいニュースだったかどうかというのは後ほど決まるといったところでしょうか。はい。
まさか3本目がまだいいニュースになる予定のニュースだったとは。
はい。やはり先を見つめて希望を抱く。それが最もいい話なんじゃないかなと。
という感じで話してきましたが、明石さん最後にお知らせお願いします。
はい。この番組のツイッターアカウントを作成しました。アットマーク山のおかげで検索してくれたらヒットすると思います。山のおかげはローマ字で YAMANO。おかげは OKAGE ですね。で、このツイッターアカウントで番組のおまけ話とか更新情報をつぶやいていこうと思ってます。また、今回聞いてくださった方のね、感想をもらえたら嬉しいので、Gmail。こちらもツイッターアカウントと一緒で山のおかげ @gmail.com。もしくはこの番組のツイッターのアカウントにコメントやリプライなど送っていただけたらとても嬉しいです。
それでは、また次回。
はい、さようなら。